はい、じゃあそれでは始めましょうかね。今日は103ページね。103ページの協業証誤書、臆病にては可能べからずと、ね、はい、じゃあ一緒に読みますね。協業証誤書にのたまわく日蓮が弟子とは臆病にては可能べからず、かれがれの協業と法華経との勝列先人成仏不成仏を判然とき、二前釈門の釈尊なりとも者の数ならず、いかに言わんやその異芸の等覚の菩薩をや、まして厳守の者どもおや法華経と申す大煩悩の位にて民とも下し、鬼畜何度と下してもその過ちあらんやと心得て修論すべし、日蓮が弟子は臆病であっては何事もかなわない。かの二前の協業と法華経との勝列先人成仏不成仏を判ずるときは、二前釈門の釈尊でさえ眼中においてはならない。それゆえそれ以下の等覚の菩薩においては言うまでもない。まして厳守の者どもにおいてはなおさらである。法華経という梵天王の位にいて彼らを民と下し、鬼畜と下しても一向に過ちなしと心得て修論するがよい。日蓮が弟子等は臆病にては、可能べからずと、ですね。ことわざに、義を見てさざるは言うなきなりっていうことわざがありますけども、あんまり最近は耳にしない言葉なんですけども、義っていうのは正義のことですね。正義のこと、正義って言っても私たちのこの身近で言えばですね、この病気の人をいたわってあげるとか、優しくしてあげるとか、手伝ってあげるとか、弱い子供を守ってあげるとか、いうこと、嘘をついちゃいけないとか、物を取っちゃいけないとか、人を殺めちゃいけないとかですね、人に迷惑かけちゃいけないとかいうような、この身近な当たり前のこの正義ということですよね。法律云々が出てくるようなもんじゃなくて、人間として、当然常識として、この持たなければならないような、そういうもの、それがこの目の前でですね、その犯されるようなそういうこの状況になったときにはですね、それはやっちゃいけないんだと、ダメなんだと、そういう行為というものをこの戒めるとか、そこから救ってあげるとか助けてあげるとかですね、 そういうそのごく当たり前のことなんだけれども、その時にもその小さな勇気、この中くらいの勇気、この大きな勇気っていうですね、そういうこの勇気っていうものをこの出さないとこのいけないんだと。人が何かこのトラブルがあってもですね、この見て見ぬふりをする、関わりたくない、もう見えているけれどもこの見えないふりをしてやり過ごしてしまうというような、その即座に自分がどういう態度を取ったらいいかということのその決断がこの迫られること、もうできたらそこから逃げ出したいというようなその思いというものがですね、この自分たちの心の中にふっとこうよぎるんですけれども、そういう時にほんの小さなこの勇気であっても、その勇気っていうものを出さないとそういう状況を改善するということができないんだということを、義を見てせざるば言うなきなりと、そういう不正とかおかしいことが目の前で起こっているにもかかわらず、そこで何もしないでその見なかったふりをして通り過ぎてしまったならば、それは勇気がないということなんだと。またそれを認めて加担したこととその同じになってしまうんだということを、この義を見てせざるは言うなきなりという言葉でこの示されているわけなんですね。で、大聖人様の場合はその仏法のことを中心にこの示していますので、ここに書いてあるように法華経との彼がれの教行と法華経との勝劣、どっちが勝っていてどっちが劣っているのかと、どっちが浅い教えでどっちが深い教えなのかと、どっちの教えが成仏できる教えでどっちの教えが成仏できない教えなのかということが、目の前でその日蓮は分かっているのに、他の坊さんも分かっているのに、そのことをこの言わないで、まあ別に自分がやってるわけじゃないから、あの人が信じたかったら、あの人がそうやって思い込んでるんだったら、それでいいじゃないかというふうに、この世間のその坊さんはみんなそういうようなこの態度を取ってるけれども、日蓮は成仏できないその教えをこの一生懸命信じている人たちに、それじゃ成仏できませんよと、この難病法蓮華経でないと成仏できませんよというのが、信仰者として出家をした僧侶としての、それが責任であり慈悲なんだと。だからそこで見て見ぬふりをするということは自分にはできないと。そこで勇気を出せば社会から非難されるということが分かっていても、それはきちっと伝える、また伝えるために自分はその信仰者として出家したんだということを言うわけなんですね。だからこの日蓮大聖人様のこの信仰をする、南無法蓮華経の信仰をするっていう人は、勇気を持たなかったらその信仰というものをする、信仰を貫くということはそのできませんよということなんですね。勇気なくしてこの南無法蓮華経の信仰はできないということを、まず今読んだところのこの最初のところに、日蓮が弟子とは臆病にては可能べからずと、臆病であったならば南無法蓮華経の信仰はできませんよという ことなんですね。いかにワンやその以下の等覚の菩薩をやと、等覚っていうのはもう成仏とほとんどもう紙一重で、もうちょっと頑張れば、仏になることができるというその位の人であっても、そのたとえささやかでもその勇気というものをその瞬間に持つことができるかできないかということで、この成仏できるかできないか、もう紙一重で成仏できるという立場の人であっても成仏できなくなってしまうことがこのあるんだということなんですね。また今週の者どもや法華経と申す大煩悩の位にて、民とも下し鬼畜何度とも何度と下してもその過ちあらんやと心得て、修論すべしと、まあ、こうやって書いてやると、まして今週の者どもにおいてはなおさらであると、法華経という大煩天皇の位にいて彼らを民と下し、鬼畜と下しても一向に過ちなしと心得て修論するがよいと、いうふうになんか見下げたような、この軽蔑したようなふうにこの書いてあるように読めますけれども、さっき言ったように日蓮大聖人は成仏できない教えなのに、この成仏できるようなことを説いて成仏できるようなふりをこのしているという教えっていうものは、これは要するにこの打ち破っていかなきゃいけないんだということなんですね。成仏できないのに成仏できるというふうにその嘘をついているものは、それはこの世の中においてこの幅を利かすということがあってはならないんだということなんですね。だから鬼や畜生のように考えてもそれは何もその構わないんだと、そういう気持ちで、あなたの教えでは成仏はできないんですよ、あなたの教えではこの世の中の平和も安心も得られないんですよと、心の平和を得るということはできないんですよということをこのしっかりとこの伝えていかないといけないということをこのおっしゃってるんですね。話は変わるんですけども、大聖人は自分のことをですね、上行菩薩の最短というふうに、この表現してるんですね。それからその後に、上不教菩薩の上不教菩薩の後を継ぐもんだというふうにこの おっしゃってるんですね。で、前もお話しましたけど、大聖人が一番最初にご本尊を書いたのは 辰の口の放難以後1ヶ月、鎌倉の越知っていうところの幕府の役人のこの屋敷の中でですね、その軟禁状態に、もうもちろん外へ出る自由もなく、その屋敷の中にずっと、まあ牢屋はなかったと思うんですけども、ずっと監視がついて、この自由を束縛された形でその軟禁状態にその置かれてたわけですよね。辰の口の後に、幕府は日蓮をどういうふうにその処分しようかと、何としても殺したいけれども殺せなかったということで、これはどうも日蓮に手をかけると自分たちにこのたたりがその襲ってくるんじゃないかというその怯えというものを感じて、それでその日蓮を殺すことができなかったものをまた殺すということもできないと、じゃあどうしようかということで、その1ヶ月間毎日のようにその幕府のこの首脳が集まってその議論をするんですけれども、1ヶ月間ということはなかなか答えが出なかったと、意見が一致しなかったということなんですね。で最終的に、この島流しの中でも一番その重いこの佐渡の佐渡ヶ島に、島流しをして、そして、厳しい北国の環境の中で病気になって体が衰えて、それで、そのうち、死んでくれればそのいいんじゃないかというふうに、そうすれば自分たちが手を下したということにはこのならないというような、もう極めてへりくつなその考え方でこの佐渡流罪ということがその決まるわけですよね。殺したいけどもその殺せないから、日蓮が衰弱して、劣悪な環境の中で病気になって、それで、死んでくれればもうそれが一番このいい方法だと。佐渡は鎌倉から遠いので佐渡でどんだけ騒いでもですね、その鎌倉には影響がなかろうというふうにその考えたわけですよね。で大聖人様はその1ヶ月の間に初めてこのご本尊様をこの表すわけなんですね。大聖人様も お釈迦さんのこの仏像を お釈迦さんの仏像を置いて、その前にこの法華経のお経を置いて、それでそれをその本尊としてその信仰、それまで、そうやって信仰してたんですけれども、この辰の口の放難を経てこの大聖人様はご本尊様を初めて表すと、それも お釈迦さんの中身、お釈迦さんが悟った法というお釈迦さんの中身は南無法蓮華経なんだということで、文字で南無法蓮華経という本尊をこの表したわけなんですね。でこれはですね、その大聖人が生まれてもう800年、経つわけですけれども、約法を説き始めて750年ですけど、この750
大聖人が初めて南無妙法蓮華経の本尊を表したその後にもですね、この法を本尊として表した人は誰もいないんですね。大聖人だけなんですね、この法を本尊にしたのは。それまでのその宗教っていうものは今もそうですけども、みんなこの仏を本尊にしているわけですね、お釈迦さんの仏像だったり、観音菩薩の観音菩薩だったり、薬師如来だったり、阿弥陀如来だったり、大日如来だったり、南無阿弥陀仏の信仰している人はですね、南無阿弥陀仏っていう掛け軸の、それも本尊として拝んでますけど、南無阿弥陀仏って文字で書いてあっても、その南無阿弥陀仏っていう文字は阿弥陀如来を表してますから、法を表している、その文字だけども法を表しているっていうもんじゃないですよね。阿弥陀如来の名前を書いてるだけの 本尊ですから、南無妙法蓮華経の本尊と南無阿弥陀仏って文字で書いてあるその本尊っていうものは、これは全然意味がこの違うということになりますね。だから南無妙法蓮華経っていう法をこの本尊にこのしたのは、今日に至るまでこの日蓮大聖人しかいないということなんですね。それからこの辰の口のこの法難を経てですね、この大聖人はこの末法におけるところのこの上行菩薩のこの最短、上行菩薩っていうのはですね、お釈迦さんが法華経の本門、前半の釈門の方は三千人伝号の昔に、自分は仏になったっていうことをお釈迦さんが言う。で、本門の私たちが読んでるこの受領本の書いてある方の後半の方の本門のこの お経にはですね、五百人伝号にこのもう釈尊は仏だったということをこの説いてるわけなんですね。で、この五百人伝号に仏になった時のこのお釈迦さんの弟子にこの上行菩薩を中心とする死菩薩という人たちがいてですね、で、その時にこのお釈迦さんから南無妙法蓮華経の法というものをこの説いてもらって授かったんだということがこの法華経の中に説かれるわけなんですね。で、このお釈迦さんが本門の中でまた自分が亡くなって2000年過ぎたならば、もうこの自分を中心としたその信仰じゃダメなんだと、自分の悟った中身の南無妙法蓮華経の方をこの中心に信仰してもらいたいということがこの書いてあるわけなんですね。お釈迦さんが生きている時はみんなお釈迦さんに対する尊敬でお釈迦さんを中心に信仰してたんですけども、お釈迦さん自身が2000年過ぎたならば、私を中心にする信仰じゃなくて南無妙法蓮華経の方を中心にする信仰をしなきゃいけないんだということを言ったわけなんですね。それで2000年過ぎた末法にこの上行菩薩にこの授けたところの南無妙法蓮華経の法を末法にこの上行菩薩という人が現れて、そして末法のこの一切の衆生に同士となってこの南無妙法蓮華経のこの法というものをですね、この伝える広める流伝するところのこの同士となって上行菩薩が現れるんだと いうことが法華経に書いてあるので、日蓮大聖人は自分こそがこの上行菩薩のこの生まれ変わり最短であるということをこの自らこの自覚をされるわけなんですね。で、その上行菩薩の最短ということ、法華経に書いてあることを踏まえるならば、上行菩薩の最短という表現をこの踏まえなければならないんですけれども、実は日蓮大聖人は上行菩薩の最短ということを踏まえながら、ここでその自分は法華経の教えにかなって仏になったんだということをこの自覚するわけなんですね。自覚すると、つまり表現は上行菩薩の最短なんですけれども、もっと深く日蓮はこの南無法蓮華経の法華経の行者として仏になったんだという、その自覚というものをこの大聖人は持つわけなんですね。だから辰の口の法難ということを通して、この日蓮大聖人様がこの末法の仏だということをこの言うわけなんですけれども、この上行菩薩の最短のそれを一つのこの法華経に書かれているところのその方程式にのっとって、その方程式にのっとって上行菩薩の最短と表現をし、かつ上行菩薩を超えた仏の自覚というものをこの大聖には持つわけなんですね。でこのことはですね、大事な御所の中にその下山御所、下山御所遅くというこの下山さんという人に与えた下山御所遅くという御所があるんですけども、この御所の中にですね、その日蓮はですね、その釈尊よりも大切なものなんだというふうにこの自分を表現してるんですね。お釈迦さんより大切なこの存在なんだということをこの言ってるんですね。つまり本尊はですね、私たちが成仏するためにこの手を合わせてそして信仰する本尊ですから。だから菩薩はまだ修行者ですから、菩薩の位で本尊を表すということは当然できない、資格がないということになりますね。つまり仏の立場でないと本尊を表せないということになります。だから大聖人は自分が仏だという表現を自分に対してしてませんけども、だけどもこの下山御所遅くというのはこのまだずっと後にこの辰の口のことを振り返ってその書いているお手紙なんですけど、この下山御所遅くというのは自分の人生を大聖人が振り返って、そしてあの時自分はこういうふうに思っていたということをこの示されているわけなんですね。ですから当然上行菩薩の最短という表現をここまでは明らかに言葉としてこの大聖人は表現しているんですけども、でも大聖人の内心はその仏としての自覚をこの時に持ってたということなんですね。でそれもこの下山御所遅くっていう御所の中に書いてあるんですけど、この釈尊よりも大切なこの自分はこの立場なんだということを思ったのは、実はこの一般的にそのこの信仰している人たちは辰の口で首を切られるような状況になったから その大聖人は仏の自覚を持ったんだというふうにその思い込んでる人たちがそのほとんどなんですけども、実は日蓮大聖人様がこの草庵を塀の西門の城がこの陣頭式でもって草庵をこの大聖人を逮捕するために草庵を襲うわけなんですね。草庵を襲う、でこれは今まで何遍もお話しましたから皆さん方も記憶にあると思うんですけども、この武士がですねまるで、この鎧兜をつけてですね、それで戦のようなそのいでたちでもってですね、もう本当に100人以上のこのたくさんのこの兵を引き連れてですね、それもその戦争のようないでたちの兵隊にこの下越越桶をですね担がして、そしてこの大聖人の草庵にこのやってきて、そして大聖人が修行の場にしているところのこの草庵にその声だめの声をそのぶちまけてですね、そしてその憎しみとこの大聖に対する怨念と、それから二度とその糞尿の臭みでもってここを修行の場として使えないようにこのしようというその意図のもとにですね、そのそういうことをして、そして今言ったところのこの本尊として拝んでいた巻物の経巻をこの掴み取ってですね、そしてパーッとこうやって、この巻物ですからこの開いて、そして、破ったり、踏んづけたり、ということをですねこのしたと。だからその時は刀を抜いてこの大聖人を殺しにかかるということはかかるという行為はなかったんですけども、大聖人はその時点で要するにこの上行菩薩の最短と、それから釈尊よりもその大切なその人と言われるところのその仏の自覚というものをこの自覚したということがこの下山御所の中においてその書かれているわけなんですね。だから首の座に首を切られそうになるということもまだその時点で想像していなかった。その時点でもう大聖人様はこの法華経によって自分は仏になったということをこの自覚をされたということなんですね。大して時間がその遡ってないじゃないかということなんですけども、厚原のこの農民がその塀の西門の城によって殺されるんですけども、殺されたからこの大聖人はこの厚原の法難の時点で、悟りを開かれたっていうんじゃなくて、捕まった時点でもう捕まった時点でその先厚原の農民がどうされるかということも分かっていなかった時点で、大聖人様はその人たち、大聖人もそうですけど、死ぬか生きるかとか、厚原の農民の人たちが殺されるかどうするかとか、そういうような結論が出る以前にもうこの南無法蓮華経の法のその生き方をこのしているっていう証として、死んだからどうこうじゃなくて、その死のうが死ぬまいがこの法華経の行者としてその信仰というものを貫いて こういうふうになったということに関して、この大聖人は世は27年なりという悟りのその境界というものがここに この日蓮は信者さんの命とともにここでこの悟りを開いたんだということをこの表現しているわけですね。だから辰の口の法難においても自分がこれからどうされるかということも全く分かっていないその状況の中で、その襲われた時点でこの大聖人は上行菩薩の最短とその仏の自覚、釈尊よりも大切なその仏の自覚というものをそこでもう持たれていたということが分かるわけなんですね。ですから本尊を表すことができたということなんです。そしてこの上行菩薩にはですね、全くですねこのお釈迦さんの時代からのこの南無法蓮華経を伝達する、その末法におけるところのこの流伝のこの責務が上行菩薩にあるっていうふうに説かれてはいますけれども、どういう同志なのか、どういう振る舞いなのかということは、この上行菩薩のこの名前が出てくる法華経の中には一切ないんですね。信仰の生活感が上行菩薩にはないんです。だから全くこの伝達のメッセンジャーとしてのこの立場しか、その上行菩薩のこの振る舞いというものは一切説かれていないということなんです。それじゃあ困るわけですよね。で、じゃあそのことを補うために、この上行菩薩の最短というところは忍法一家、忍法一家、大聖人と法が一つになって忍法一家の成仏ですね。そしてこっちの上不協菩薩は阿津原の阿津原の法蘭の指定一家の成仏ということなんですね。で、私たちがいつも読んでるところの上不協菩薩の24文字の我深く何じらうやもあえて教満説ゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしというこの24文字に、24文字は日蓮大聖人様は今日蓮が唱えるところの題目の中身はこの24文字だというふうにおっしゃっている。そして上不協菩薩の後を継ぐ、上不協菩薩の振る舞いの後を継ぐのは日蓮だというふうにおっしゃっている。つまりこの24文字に末法の法華経の行者の振る舞いの全てが凝縮されているということなんですね。凝縮されている、一切衆生平等成仏ということが凝縮されている。誰の命にも、全ての命、誰の命にも仏の命というものが備わっていて、互いに尊敬し合わなきゃいけない、互いに南無法蓮華経の法というものを尊び合わなきゃいけないと、そのことをこの南無法蓮華経の法というものを伝えて、そして南無法蓮華経の信心修行の振る舞いをしていくことによって誰もが仏になることができるということが、この24文字の中にこの信仰観、信仰の生活観というものが全部この24文字の中に表されている。少なくとも上行菩薩にはその振る舞いというものにを表現する内容というものは一切ないということなんですね。つまり我深く何じらを敬おうというこの経文を通して大聖人様は法華経の行者として生きるということが仏なんだと、私たちが仏になるということはその極楽浄土のようなところに、安楽なところに行って、そして仏様として尊敬されるということじゃなくて、 私たちが普段のこの生活の中で本当に南妙法蓮華経の法華経の行者として生きることによって、この南妙法蓮華経のこの安らかの仏の心というものを得るということ、それが成仏なんだと、法華経の行者として生きるということの姿そのものが成仏なんだということを、自分の今までの生き方ということを通して、その私たちに常不軽菩薩の跡を継ぐ、つまり阿佐良の農民の人たちは自分と同じように出家したわけでもないし、信心もまだ浅くて、そして学問もない、修行も入信したばっかりですからそんなにしていない、農民とこの坊さんという全く立場の違いがある存在ですね。そしてほとんどがその小作人で、自分の意思で生きるということができない、そういう人たちがこの信仰の心だけは日蓮と同じ、どんなに苦しいことがあったとしても、この南妙法蓮華経のこの信仰というものを、信心修行というものをこの貫くんだと、南妙法蓮華経の法によって成仏するんだという、その志は日蓮と全く一緒で変わらないと。南妙法蓮華経のその一体化、つまりこの指定一家のこの成仏ですね。こっちは大聖人だけのこの成仏ですから、大聖人だけの成仏、こっちは指定一家ですから一切衆生の成仏ということがここで明らかにされると。この大聖人が仏の自覚を持つということと、大聖人と一切の衆生がこの成仏のこの手応えをその感じるということと、この二つが一つになってこの日蓮大聖人の法というものが出来上がっているということなんですね。だから上行菩薩の最短の自覚と上不軽菩薩の後を継ぐという自覚、この二つが一つになって日蓮大聖人の仏法というものがこの出来上がっているんだと。どちらかだけでもこれはダメだということになりますね。だからこのご本尊様はまず大聖人様の仏の自覚と、それから弟子と大聖人の南妙法蓮華経の仏の命の一体化によって、この大聖人の仏法というものが出来上がっていると、私たちの信仰というものの源というものはそこにあるということが言えるんですね。この信仰をこの貫いていくということは、今最初に読んだ日蓮が弟子は臆病にあっては何事も構わない、かなわないと、日蓮が弟子とは臆病にては可能べからずと、この南妙法蓮華経の大聖人が歩まれた忍法一家、南妙法蓮華経の法にかなう生き方と、それからどんなことがあってもこの南妙法蓮華経のこの法というものを貫くという、阿佐良の法華講習のこの大聖人と相通ずるところの、大聖人と全くこの生まれも育ちも経験も学問も全てが違うにもかかわらず、南妙法蓮華経の志というものは全く変わらなく一つという、その信仰を貫くことによって大聖人様のこの信仰をこのしているということになり、そして必ず誰もが成仏することができるということが、そこのこの信仰の源に この二つが一つになってこの存在していると、ご本尊様はそのことをその表しているんだということなんですね。これは自分たちの信仰の源ですから、絶対に忘れないようにですね、その心に留めておいて、もらいたいというふうに思うんですね。